験の緩んでバッチリに。おはようございます。手当て治療パーソナリティのゆる健康と瀬野健二です。この番組は緩んで健康をテーマに、行き当たりバッチリすっきりの人生を送っている現在に感謝してお伝えしていく番組です。今朝はゆる健の一人語りで、祈りがテーマの奈良の大和十三仏についてお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする大阪本局スタジオからリモート収録でお送りいたします。改めましておはようございます。ゆるけんです。この放送はですね、令和2年の6月20日27日の放送なんですけども、収録5月にしておりまして、6月前半の放送に引き継いでですね、ちょっと祈りがテーマの放送でございます。一人語りをさせていただきますけども、好きな、まあ、神社仏閣巡りの一つで、過去のね資料とかをいろいろ見返す中でですね、皆さん自粛、コロナのおかげで自粛もありましたので、の中でステイホーム、家の中のいらないものをステイホームでございます。資料とかね、ほんまめちゃくちゃ多かったんですよ。それをまあ処分するというか、腑に落として処分していく。そうするとなんかいろいろ見返しとかね、気づきとかもありましたので、皆さんもそんな感じで今までやってきたことをね、振り返り掘り起こして、その後まあ未来に向かっていくという感じになればいいかなと思いますし、以前にもですね、お伝えしたことあるんですけども、大和十三仏で、御神恩ってね、それぞれ の仏像とか、観音さんとかの、そういったものの御神恩ってあるんですけど、それが、まあ生まれた干支ですね。ね、牛、虎、タツミ、羊、鳥、犬、いい、ね、干支は何でしたかね、干支何でしたっけみたいな感じで。皆さんのご自分の絵とも絶対出てきますので、それに、伴って遠隔収録で、それがですね、遠隔治療になればいいかなという点もありますので、気軽に、朝早い放送ですんで、ベッドとかね、お布団で横になりながら聞いてください。ゆるけんの原点といいますかね、父の影響ですけど、神社仏閣巡りが好きということは、先週というか6月最初の放送でも話しまして、滝行っていうことをお伝えいたしました。滝行を行ってるのは奈良県の生駒の宝山寺っていうお寺ですけども、実はですね、その大和十三仏を巡ったのも、その滝行をしている中での平成29年3年前ですね、2017年に回らせてもらいました。それもちょっとご縁で、いろんな方のおかげでもあるんですけども、その十三仏を紹介する中で、まあ、興味持ってくれたらいいかなということと、その御神恩、それぞれのね、御本尊ってあるじゃないですか。お寺に祀られてる仏像ですね、言うたら、その時にちょうど仏像彫刻を習ってたんですよね。それもご縁ですけど、奈良の先生、そこのおかげで仏国夢の谷に出会った感じもしてるんですよね、流れ的には。そんなこともあるので、その感謝の思いも含めまして、大和十三仏の魅力をちょっと一つ一つ、十三個紹介するという形で、前半後半に分けていきたいと思います。でも先ほど言いました、第1番が先ほど言ってる宝山寺っていうお寺なんですけども、生駒の宝山寺ですね。生駒駅からケーブル登っていったところにあります。で、滝場がそこの宝山寺の横に、岩井の滝っていうところに行ってるんですけど、よくしくもですね、一番がその大和十三仏、十三という数字もいいですけどね、回った中が宝山寺っていうことでございます。宝山寺の、御神恩じゃなかったら御本尊ですね、滝にも関係してますけども、道明王さん、 読み方はですね、鳥年さんの守り本尊です。あとそれぞれにね、干支じゃなくても守り本尊っていうか、どういう守り仏ですかっていうのを出し書きあるんですけど、順番に行くと不動明王さんは初なのか守り神、守り仏だそうです。不動明王さんね、滝行でもパワーいただけますし、皆さんのイメージで不動明王ってすごい怖いイメージじゃないかなと思いますけど、不動明王さんって実は大日如来の化身って言われてますし、うん、優しい感じもありますし、本当守ってくださってる感じがしますかね。これのご神言お唱えさせていただきます。3回ずつ唱えようかな、時間があればですけどね。ローマクサンマンダーバーサラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラタカム。ローマクサンマンダーバーサラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラタカム。ローマクサンマンダーバーサラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラタカム。これをね、滝の時もやってますし、日頃毎朝僕や滝じゃなかったミノシャワをやってるって言ったと思うんですけど、その中でもそれをやってますので、すごい一番身近に感じている御本尊さんですね。不動明王さん、このね、十三仏回った時にいろいろご朱印いただいたり、あとお札いただけるんですよ。三下っていうこの蓮の花みたいなカードですね、言うたらカード忘れではない、まあないとこはないんですけど、そこの宝山寺の、不動明王さんの三下のところに、まあ、文字がそれぞれ書かれてるんです。これもちょっと時間ある限りご紹介したいと思います。不動明王さん、悪を断ち善を保て、悪を断ち善を保てと書かれています。あと大和十三部、ちょっと順番に時間の限りご紹介していきたいと思います。第2番西大寺です。大和西大寺ですね、一挙降りてすぐのところです。西大寺、ここのご本尊さんは釈迦如来さんですね。27日の守り仏ということになってます。釈迦如来さん、すごいいい感じでね、ずっと立ってるお姿でございますけども、そこの、守り本尊はあれなんですけども、書いてる言葉ですね、書いてる言葉、この三下に書かれてる言葉が、怠りなく努めなさい、怠りなく努めなさいという感じですね。一回 Facebook とかね、Twitter で僕この写真を上げたことあるんですけど、また興味ある方言っていただいたら全部お見せできます、はい。第3番、文殊、安倍文殊です。安倍首相の安倍です。安倍の文殊です。ですからここは文殊菩薩さんですね。文殊菩薩さん、まあ、知恵を授けますということですよ。三人よれば文殊の知恵の文殊さんですね。ここはね、うどし、ねえ、うしとら、うの、うどしの守り本尊さんですね。文殊菩薩さん。37日の守り仏さんでもあります。文殊菩薩さんのご神言がですね、本アラハシャの、本アラハシャの、本アラハシャの、知恵を授けてくださるって感じですね。4番目、長学寺。長学寺、ここに書かれている、普賢菩薩さんです。ここは普賢菩薩さんの書いてある言葉、私と同じあなた、私と同じあなたですね。普賢菩薩さんは初年巳年生まれのご本尊さんです。ご神言がですね、本三摩耶里は、本三摩耶里は、本三摩耶里はです。3番の文殊、安倍文殊院と長覚寺は、まあ、同じ桜の駅から行けるところで、僕これは自転車で回った記憶がありますね。すごいいい感じでございました。第4番長覚寺でした。第5番、八田寺。八田寺、これお地蔵さんです。皆さん一番馴染み深いと思うんですけど、地蔵菩薩さん、57日の守り仏となっています。書いてあることは、一人で苦しまない、一人で苦しまない。江戸の守り本尊ではないんですけど、一応一番身近でしょうし、地蔵菩薩さんのね、お地蔵さんのご神言を知ってる方多いかなと思うんですけど、本加賀上三枚草 本科学科三枚総科。本科学科三枚総科ですね。八田寺。八田寺ってね、すごい紫陽花の綺麗なとこなんですよ。ここすごい好きなお寺なんですけど、ちょっと話が違います。八田寺がモチーフになった歌があるんですよ。歌があるというか、私の好きなアーティストの原島みどりさんっていう人がいますけども、奈良でね、イベントあった時にこの話を聞いたんですけど、原島みどりさんも古いんですけど、デビュー曲ってあるんですよ。デビュー曲ってポップコーンって、ヤマハのポップコーンってあって、知らない人多いと思うんだけど、それのデビュー曲が雨の日っていう曲なんですけど、めっちゃコアな原島みどりのファンじゃないと知らないと思うんです。そこの雨の日っていう曲は、この八田寺をイメージして、まあ、原島さん実際奈良の女子大に通ってあった、女子大の学生だったんですけども、八田寺でデートした思い出だと思うんですよね、これ。はい。雨の日っていう曲を聴きながら、八田寺行ってみたらまたいいかもしれません。お寺の和尚さんがっていう感じの歌詞の曲でございますよ。はい。知ってる方は知ってるコーナーファンだと思います。まあ、その思い出に浸りながら、八田寺でございました。6番ですね。6番が、大間寺中の坊。大間寺っていうのはですね、これ、奈良の南の方、古市とか釈度ってもう結構南、柏原神宮のもうちょっと、西の方になるんですけど、場所でちょっと分かりにくいですけども、ここの近くの先生に先ほど言いました仏像彫刻を習ってました。はい。だからその仏像彫刻の先生のおかげで、この寺も初めて行きましたし、ここにですね、仏像彫刻、僕ちょっと1年ぐらいしか、1年も習ってないかな、習わせてもらって、そのおかげでいろいろ気づきとか、親父が作ったね、観音さんとかもあるんですけど、それを目標にちょっとやらせてもらいましたけども、仏像彫刻ね、その作品をここで展示してもらいました。一応生徒さんの作品ということで、先生の作品はね、いろんなとこに飾られてますけど、安本先生という先生です。もしあれやったらご紹介いたします。ちょこテレビにもこれから出させていただく感じで有名になってくる先生じゃないかなと思いますけども、でそこの話がそれましたが、大間寺中の坊のご本尊さんは弥勒菩薩さんです。弥勒菩薩さん、心静寂にと書かれています。67日の守り仏ですね。弥勒菩薩さん369ですね。369。コロナでもちょっと言いましたけど、コロナね、567じゃないですか。弥勒菩薩さんね、弥勒ですけども、56億7000万年後に来て、人類を救うって言われてる菩薩さんなんですよ。ですから、56億7000万年後、コロナと関係して、コロナは弥勒菩薩さんの訪れ、まあ、人類を救うと、一回まあ、生まれ変わらせて救うという存在なのかなと思ってますし、この弥勒菩薩さんね、心を静寂に、もっといい感じじゃないかなと思ったりしますけど、はい、ここでの思い出とかいっぱいありますね、大間寺中の坊。大間寺っていうのはすごい広いお寺なので、中の坊だけじゃなくて、いろいろございますけど、皆さん、ぜひ行ってみてほしいなというお寺でございますね。前半最後のお寺、7番目、新薬師寺ですね。新薬師寺。薬師寺はまたちょっと別のお寺になるんですけど、新薬師寺は、東大寺からもまあまあ近いところにあります。奈良の寺ですね。新薬師寺ですし、その薬師寺とも関係ありますけども、ご本尊さん、薬師如来さんですね。薬師如来さん。77日の守り仏となっております。書かれてある言葉が、身心安らかに、身も心も安らかに。薬師如来さんね、仏像が彫刻仏像で見ると、大体左手に薬の壺を、ね、持っていることが多いですね。ですから薬で人々を救うというか、病気を治すというか、そういう感じで、自分も一応治療の中で薬師如来さんイメージすることが多いですね。薬師如来さん、薬師如来さんのご神言をね、いつも唱えてますけども、 オンコロコロセンダリマトウギソオンコロコロセンダリマトウギソオンコロコロセンダリマトウギソ。遠隔治療もね、それぞれの干支について語ることもありますけど、一般的にはこの僕はですよ、ウルケンはこの薬師如来さんの方針を唱えて、なんかその人をイメージしていることが多いかなと思うので、今も、寝てる方、それが届くといいかなと思っております。はい、一応前半ですね、1番から7番までお伝えしました。もう一度お寺の名前だけ紹介します。1番、宝山寺。2番、西大寺。3番、安倍文殊院。4番、長岳寺。5番、八田寺。6番、大間寺中の7番、新薬師寺でした。それではここで一旦ジングル挟んで後半に行きたいと思います。改めましておはようございます。今日はですね、ウルケンの一人語りで祈りがテーマといいますか、大和十三仏の案内をさせてもらっているという感じでございます。お寺とかね、神社が好きでこれをやってるんですけど、ちょっと他の人の今思い出したんですけど、番組の宣伝になりますけど、親父土曜日でね、ランちゃんっていう僕の先輩パーソナリティがよくお寺の紹介をしてて、それにすごい影響されてこの放送になってるのかなちょっと思ったりもしました。このご時世でございますけど、ちょっとお寺とかね、神社に対しての思い、まあ、結局自分のためですね、祈りというか、願い事を、まあ、ここに、宣言していくっていう感じだと思うんですけども、では後半ではですね、前半で1番から7番までのお寺をご紹介いたしましたので、後半で8番から13番までのお寺を紹介したいと思います。大和十三仏、第8番。おふさ観音ですね。おふさ観音という名前なんですよ。本当にひらがなでですね。まあその通り、観音さんですね。場所はですね、だけど、桜井っていうところにあるんですけど、第3番の安倍文殊院から近いというか、まあ、自転車で移動できるような距離でございますね。おふさ観音さん。すごい素敵なとこですよ、ここ。おふさ観音さんですから、観音さんですね。観音さんに書かれていることは、いつでもあなたのそばに。いつでもあなたのそばに、ね。これはですね、観音さんは、ネズミ年生まれの守り本尊さん。ネズミ年生まれですね。ご神言、オンアロリキャスワーク。オンアロリキャスワーク。オンアロリキャスワーク。一番身近じゃないですかね、観音さんって。観世音菩薩って正式には言いますけどね。天寿観音とかね、有名なところではありますし。観音さんのことについて言うと、好きな観音さんって結構いっぱいあるんですけども、大和、奈良とか京都の中でも。一番好きな観音さん、千手観音さん。東照大寺って知ってますかね、皆さん。ここの大和十三仏には入ってないですけども、東照大寺っていうお寺、まあ、鑑真和尚がね、今日から渡ってっていう感じのお寺でございますけども、東照大寺の千手観音さん、まあ、ぜひ見たことない人は行ってみてください。本当素晴らしいですね。本当にね、千本あったらしいですよ。今手がかけてないんですけど、でも900何本ありますね。それでも素晴らしさに圧倒されますので、というわけで人々を救ってくださる感じですね。まあ、観音さんの話をさせてもらいましたけど、第8番、おふさ観音でした。第9番、東久寺です。東久寺。これ、場所はですね、宝山寺から近いところにあるんですよね。東久寺の、守り本尊さん、聖寺菩薩さんです。聖寺菩薩さん。大きな力を受け取る。大きな力を受け取る。東久寺ってお寺ね、これ行って初めて行ったんですけど、奈良、その生駒からちょっと北に上がったところにある、ちょっとひっそりしたお寺なんですけど、仏像を見せてもらうときにですね、なんとこれ、ろうそくの炎で 見せてもらうという、昔からの自然の光で見せてもらうということでした。照明使わずにね、うん、すごいそれを覚えてますし、その和尚さんの話とかもね、すごい興味深くて、なんか別のね、最大辞典とかなんかの時にもこの和尚さんと再会したことがありますし、そんなご縁をいただいている上級寺でした。好きなお寺ですね。定時菩薩さんの守り、本尊、馬年ですね、馬年の守り本尊で、ご神言がですね、本三段三雑草か、ちょっと噛みました、すいません。本三段三作草か、本三段三作草か、大きな力を受け取ってました。10番ですね、第10番陽性、霊の霊ですね、山とかお寺ですけども、これも一個間からちょっと行ったところにあります。不動明王さんも祀られたりしてますけども、ここでの守り本尊さんは阿弥陀如来さん、ね、これが犬年井年の守り本尊、ね、空蔵菩薩さん、33回忌の守り仏さんでもありますね。大空のような心、大空のような心を書かれてますね、ちょっと話がされました。阿弥陀如来さんに失礼しました。阿弥陀如来さんのご本尊さんです。それを探してたんですけどね。はい、すいません。犬年、井年、阿弥陀如来さんは、うん、阿弥陀帝聖から。うん、阿弥陀帝聖から。うん、阿弥陀帝聖から。陽泉寺のね、お寺はすごい広くて、バラ園とかもあって、すごく綺麗なんですけども、ここはすごい奥の院とかもあって、すごい見応えがありましたですね。奥の院に行った時に樹齢何百年、大木がありましてね、ここに木にすごい癒された思い出がありますね。すごいおすすめのお寺でございますし、ここに確かお風呂ありましたね。お風呂、銭湯ですけどもね、ここも入れるという、別料金ですけども、すごいそれが良かったですし、何回か行った時に入った感じありますね。地元の方もたくさんいらっしゃってる感じですし、歩いて行ったかな、ここ宝山寺から歩いて、まあ、ぐるっと回ってですけど行ける感じでございますので、そういう感じで行ってもいいかと思います。次、11番ですね。1番、智義山宝蔵院、智義山宝蔵院、阿弥如来さんですね。如来さん、7回忌の守り仏さんです。7回忌の守り仏、強き心で、強き心で書かれてます。智義山ってね、虎を祀ってるので有名かなと思います。毘沙門天さんも有名なんですけど、虎でね、阪神タイガースがね、関西で阪神タイガースが毎年必勝祈願で行くとこでございますよ、ここ。いいとこですね、本当、市議さん。滝のお師匠さんもここからの、なんていうかな、温存からの、お作法とかここで教わったっておっしゃってましたし、はい、第11番、市議さん、温存院でした。第12番、円城寺です。円になると書くんですけどね、ここがですね、大日如来さんです。すべてを減らす。すべてを偉いですね。大日如来さんは羊と猿の守り本尊。自分も羊なんですけどね。羊と猿の守り本尊さん。大日如来さんの、ご神言さん。本阿弥陀運賢バザラダタワ。本阿弥陀運賢バザラダタワ。本阿弥陀運賢バザラダタワ。先ほど言いましたね。そこの化身が一番につながる不動明王さんともつながる感じでございますけども、大日如来さんね、本当に火を照らす感じですね、すべてを照らす、ここの円城寺ってね、結構行きにくいとこなんですけど、 近鉄の奈良、いや奈良駅からバスで行く感じで、自分ねこれをバスで行ったんだけど帰り歩いたというすごい歩いた記憶がございますね。はい、もうこの大地村さんすごい素敵です。本当に素敵ですね。大地村さん、辻猿年の守り本尊で、もう一つあの13回忌の守り仏でもありますね、はい、12番炎上寺でした。で最後の13番大安寺です。大きな安らかのお寺と書きますね。大きな安らかなお寺、この守り本尊さん、虚空蔵菩薩さんです。虚空蔵菩薩さん、大空のような心、大空のような心、ね、これは牛と虎年生まれの守り本尊さん、牛と虎年生まれの守り本尊。ご神言がですね、オンバザラアラタンノータラクソワカ、オンバザラアラタンノータラクソワカですね。ここはね、大安寺ってお寺、奈良から、まあ、歩いていけないこともないかなっていうところで、虚空蔵菩薩さん、大空のような心に、うん、あの滝行の話をね、この間の放送でさせてもらったと思うんですけども、滝の師匠さんからですね、222回目の時だったんですけど、天皇さんのお姿が虚空蔵菩薩さんに見えましたという、まあ、お褒めの言葉をいただきましたですね。すごい嬉しかったですね。ご神言を唱えているからかなとか思ったりしました、うん、あの気持ちいい感じなんで、スッとなんていうかな、運動的にセンターが通る感じがするからかなと思ってるんですけど、はい、虚空蔵菩薩さん、シトラード氏生まれの守り本尊で、33回忌の守り仏ですね。こう順番にこう1番からつながっているのは、こう亡くなってからの、初7日から始まって33回忌、まあ、それぞれの数にもね、多少意味はあるんですけども、奇数ですけどね、33回忌の守り本尊さんということもありまして、虚空蔵菩薩さん、大安寺でございました。今、十三仏をご紹介させていただきましたけども、まあ、観光案内ではないですけど、まあ、これを思いの中で伝わったらいいと思いますし、観光案内的にもね、あのなんか、御朱印巡りとか今、されてる方、いらっしゃると思うんですけど、神社行った時にね、その感覚で別に回っても僕はいいと思いますし、行った証で御朱印をいただくとか、掛け軸をいただいてるかな、それと他のとこでは白衣に変えてもらったりしますけどね、それはあの死に装束といいますか、亡くなった時に着せてあげる姿に、うちの母にもね、ここ十三仏じゃないですけど大和でもらったやつとかありますし、父と亡くなったおばには四国88箇所の白衣を着せてあげたということもございますね、うん、そんなことも思いながら祈りのテーマでございました。口で喋りましたけど、じゃあここで、エンディングに行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お付き合いいただきましたらありがとうございます。今朝はね、ルケンの一人語りで、祈りがテーマ、祈りといっても意識の意に利益の利と思ってますけども、天幕13部、奈良の仏さん13個、まあ、13仏霊場の魅力をお伝えできたらなと思って放送しました。はい、それでは、いかがでしたでしょうか、皆さん。土曜日の朝、早起きして聞いてくださって、皆さんありがとうございます。また、夜勤明けの方、お仕事お疲れ様です。この後も引き続き夢の種のラジオでお楽しみください。なお、番組放送のない時間はラジオでありがとうの音源が流れたりしています。ゆるけんの亡くなった以前の余命のありがとうメッセージも時々ランダムで流れたりしますので、そちらもお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは今日も素敵に行動できる日でありますように。またお会いしましょう。ありがとうございました。